Morning, Church.
おはようございます。
In my opinion, one of the greatest preachers, from the last century was a man by the name of Dr. Martin Lloyd-Jones.
私の意見では前世紀からを通じて一番偉大な説教者はマーチン・ロイド・ジョーンズ博士だというふうに思っています。
And Dr. Martin Lloyd-Jones, he was a medical doctor that became a preacher.
マーチン・ロイド・ジョーンズ博士は医学者でありながら説教者となった人です。
And as most of you know, doctors normally have amazing analytic skills.
そして医者ですから素晴らしい分析能力をお持ちでした。
Doctors are taught to ask why, why, why.
まあ、博士たちはよくなぜなぜなぜとかいうふうに3回問い続けるように教えられているわけです。
And Dr. Martin Lloyd-Jones, he applied this mindset to scripture.And to the world around him.
マーチン・ロイド・ジョーンズ博士はこの考え方を聖書に適用し、また彼の周りの現実の世界についても適用したのです。
And because of this, his messages, from God were both powerful and relevant.
このことにより、神様からのメッセージはより力強くなり、そして密接に自己と関連付けられるようになるのです。
If you ever listen to one of his sermons,which are available on MLJ Trust, you will see that one theme that is in many of his messages is the theme of revival.
もし皆さんが MLJ Trust というサイトで彼の説教を聞くチャンスがあれば、ぜひ聞いてみてください。その中で彼の説教を通して一つのテーマが信仰の覚醒にあるということがわかると思います。
Revival is a special time in human history.When God reawakens the church.
リバイバルとは人類の歴史の中で神が教会を覚醒させる時の特別な時期を意味します。それは神の人たちが全身全霊で神に立ち返る時を意味します。
It's a time when his people turn wholeheartedly to him.
それはまさに全身全霊で神様に立ち返るということであります。
It's a time of restoration after a period of decline.
そしてそれは交代局面から復興局面のその時でもあります。
And for Martin Lloyd-Jones, revival wasn't something that people could work up.
そしてマーチン・ロイド・ジョーンズ博士によれば信仰覚醒というのは人々が特別な行動を起こして立ち上がる何かというものではないのです。
But Dr. Martin Lloyd-Jones, he believed that there were certain patterns in human history that led up to revival.
しかしマーチン・ロイド・ジョーンズは神様が歴史の中であるパターン法則を示していることによって信仰覚醒が起こるというふうに述べています。
That God caused certain events to happen that would ultimately lead to revival.
すなわち神は信仰覚醒をもたらすある特別な出来事を起こされるというふうに考えていました。
One scripture that Dr. Martin Lloyd-Jones preached on several times about revivalwas Genesis 26 verses 17 and 18.
マーチン・ロイド・ジョーンズ博士が何回かその信仰覚醒の良き事例として説教を行った聖書の箇所として創世記26章17節と18節があります。
And I just want to read that scripture to you real fast.
この箇所を少し早口で語りたいと思います。
Genesis chapter 26 verse 17 and 18. This is what it says. So Isaac departed from there.And encamped in the valley of Gerar and settled there.
イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張りそこに住んだ。
And Isaac dug again the wells of water that had been dug in the days of Abraham his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham, and he gave them the names that his father had given them.
イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。
And in the scripture you basically see three things going on that are precursors to revival.
この聖書の箇所の中で皆さんは基本的に信仰覚醒に関する前触れとして3つの点を見ることができます。
First, Isaac had to leave a comfortable place.
一つの点はイサクが心地よい居場所から離れなければならなかったということです。
He had to return home where everything had started.
イサクはすべてが始まった元のふるさとに戻らなければなりませんでした。
Second, Isaac had to unstop or clean the wells.
2番目の点は、イサクが井戸の口を開けてきれいにしなければならなかったということです。
After Abraham died, the Philistines came and they stopped up the wells with garbage.
アブラハムが死んだ後、ペリシテ人によって実はその井戸はゴミだめとして塞がれてしまったということであります。
The water in the wells was undrinkable and contaminated.
その井戸の水は飲むことができず汚染されていました。
So Isaac had to re-dig the wells. He had to remove everything from the well except the water that brings life.
そしてイサクは井戸を掘り直し、命をもたらす水を除いて井戸からすべてのものを取り除く必要があったのです。
Finally, Isaac had to restore the names of the wells.
そしてイサクは井戸の名前を復刻しなければなりませんでした。
And I bring this up because today's scripture is really about the beginning of the greatest revival in history.
私が今日のこの聖書の箇所についてこのことを語りましたのは、教会の歴史の中で最も大きな信仰覚醒の始まりについてのことだからです。
And you'll see that the scripture follows this pattern.
そして今日の箇所がまさにこの信仰覚醒の法則に従っていることがわかると思います。
But of equal importance for us is that we are in the middle of this pattern right now.
そしてもう一つ大事なことは、私たちが今この状況の中でこの法則の中の真っ只中にいるということがわかると思います。
In today's scripture, we're going to see a major shift in Jesus' ministry.
今日の聖書の箇所の中で、私たちはイエスの宣教活動において大きな変化が起きていることがわかると思います。
And the shift, it may seem counterproductive, but it's actually a sign of revival.
そしてそれは一見宣教に逆効果のように思えますが、しかしそれらは信仰覚醒の実は兆候となります。
So what are the signs, that occur before God begins revival?
神様が信仰覚醒を起こそうとする時の印は何なのか。
Today's message gives us three signs of revival.
今日のメッセージの中でそれに関する3つの印を見ることができます。
Today's message comes from Mark chapter 3, verses 7 through 12, and is titled The Beginning of Revival.
今日のメッセージはマルコの福音書3章7節から12節です。そして今日のタイトルは信仰覚醒の始まりというものであります。
I invite you to read with me now Mark chapter 3, verses 7 through 12.
マルコの福音書の3章7節から12節をご一緒に読みたいと思います。
Jesus withdrew with his disciples to the sea.And a great crowd followed from Galilee and Judea.
それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。
And Jerusalem and Idumea and from beyond the Jordan and from around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that he was doing, they came to him.
エルサレムからイドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりから大勢の人々がイエスの言っておられることを聞いて身元にやってきた。
And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him.
イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。
For he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him.
それは多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。
And whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, You are the Son of God.
また汚れた霊どもがイエスを見ると身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。
And he strictly ordered them not to make him known.
イエスはご自分のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。
Let us pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father, Lord, you are all powerful and almighty. And God, you are our Savior. You are the one who rescues us and restores us. Heavenly Father, I thank you for your message today. I thank you, Lord, for your word. And I pray that it would go out today undefiled. I pray, Lord, that your word and your word alone would be heard. And that Holy Spirit, you would use this word, the reading of your word, the speaking and preaching of your word to pierce our hearts.Lord, please put power on this message. We ask these things in Jesus' name. Amen.
Amen.
So today's message begins with the words, Jesus withdrew with his disciples to the sea.
今日のメッセージの最初の部分で、イエスは弟子たちと共に湖の方に退かれたで始まっています。
A couple of weeks ago, I preached on the five confrontations that Jesus had with the Pharisees and the religious leaders.
何週間か前に私はパリサイ人や宗教指導者たちに対してイエスが対峙した5つのポイントについて説教しました。
And these confrontations ended with the Pharisees going to the Herodians so they could conspire to kill Jesus.
これら の対立によってパリサイ人はヘロデ島の人たちと共謀しイエスを殺す企てを立てるようになったのです。
And as a result, Jesus left the religious institution. He left the religious leaders.
そしてその結果としてイエスは宗教組織を離れ、また宗教指導者たちから離れました。
He took his disciples and together they withdrew to the sea.
イエスは弟子たちと一緒に湖畔の方に退かれたのです。
And this withdrawal to the sea is part of a larger pattern that we see in Mark's gospel.
そして湖畔への退去というものがマルコの福音書の大きなパターンの一部分になっています。
Every time the kingdom advances, there is a withdrawal and a return to the wilderness.
王国が前進するときにいつも退去があり、荒野に戻るということが起きます。
Every time that Jesus is obedient, it seems like afterwards he withdraws to the wilderness.
イエスが神に忠実になるとき、いつも荒野に一旦退かれるように思われます。
And we see this at the beginning with Jesus's baptism.
このことを聖書の、この福音書の始めでイエス様のバプテスマを受ける出来事のところで見ることができます。
You remember, John the Baptist was preaching a message of repentance, telling sinners to repent and be baptized.
バプテスマのヨハネは悔い改めのメッセージ、すなわち罪人に悔い改め洗礼を受けることを説教していました。
And Jesus, he had never committed a sin, but he submitted to baptism, as an act of obedience, showing that he agreed with God's plan of salvation.
イエスは決して罪を犯しませんでした。しかし、彼は神様の人類救済の計画に従うことを示すために、神様への従順を示す行為として洗礼を受けられたのです。
And when Jesus was baptized, the heavens opened up.The Holy Spirit descended on him, and God said, You are my beloved Son, with whom I am pleased.
イエス様が洗礼を受けたとき、天が裂け、聖霊が彼の上におりました。そして神は、あなたは私の愛する子、私はそれを喜ぶと語ったのです。
And immediately after this event, after this kingdom advancement, what happened?
この驚くべき王国の前進のための出来事の後、すぐに何が起きたでしょうか？
Jesus was led to the wilderness by the Spirit, and there he was tempted by Satan for 40 days.
イエスは聖霊によって荒野に導かれ、悪霊により40日間の誘惑を受けたわけです。
And then after these temptations, in the wilderness, Jesus returns to civilization and begins his ministry.
荒野でその悪魔の誘惑に打ち勝った後、イエスは人里に戻り、宣教を再び始めたのです。
And one of the first major ministry events occurred at a synagogue in Capernaum.
そして最初の大きな出来事がカペナウムの街道で起きたのです。
There he cast out a demon at the synagogue, and then later on he healed Peter's mother-in-law of sickness, of fever.
イエスは街道で悪魔を追い出し、そしてペトロの母親を高熱の病気から癒し救い出したのです。
And when the people saw this, they wanted Jesus to stay.But he knew he had to leave so that he could proclaim God's gospel to others.
カペナウムの人々はそれを見てイエスにとどまることを望みました。しかしイエス様は他の場所で良い知らせを調べ述べ伝えるミッションのためそこを離れなければならないことを知っていました。
So he left Capernaum and began to preach along the Sea of Galilee.
そしてカペナウムを離れガリラヤ湖畔に沿って説教を始めたのです。
And you remember that at the beginning ofThis ministry mission, he heals a man with leprosy.
そして皆さんも覚えてらっしゃると思いますが、この宣教の最初の時に雷病の男への癒しがありました。
He told the man not to tell anyone what he did, but to go to the priest, be pronounced clean, and give an offering.
イエスはこの男に対して祭司のところに行くように命じ、清めの宣言を受け、供え物をするように命じましたが、誰にもイエス様がしたことを語らないように命じました。
But instead of listening to Jesus, the leper, he went and told everyone what Jesus had done for him.
イエスの言葉通りに従う代わりに、その来病者はイエスが彼を癒したことを周りに言いふらしました。
And as a result, Jesus couldn't go into the cities to preach God's word anymore.
その結果、イエスはその大群衆によって神の御言葉を告げるために町に入ることができなくなったのです。
He couldn't go into the cities because the crowds were so large.
その群衆は非常に大きくて町に入れなくなったのです。
So once again, Jesus returned to the wilderness and remained outside the city while he preached the word.
イエスは再び荒野に戻られたのです。そしてイエスは御言葉を語るために町の外に留まっている必要がありました。
Afterward, Jesus returned to the area around Capernaum.
その後、イエスはカペナウム周辺の地方に戻りました。
And his preaching began to challenge the religious leaders and the religious teachers, the religious traditions of the day.
そしてその当時の宗教指導者たちの作為的な伝統に対する戦いを始めるための説教を行ったのです。
Tradition had become a barrier between the people and God.
時に伝統は人々と神の間の障害物となります。
And Jesus' teaching revealed a misunderstanding and a misapplication of the scripture by the Pharisees.
イエスの教えによって律法に対する宗教指導者たちの間違った理解が浮き彫りにされていきました。
Like the way they avoided sinners who needed to hear God's word.
例えばそれは神様について聞く必要がある罪人に対して逃げ場を与えてしまいました。
Or how theyPractice the Sabbath in a way that caused people to suffer.
あるいは人々が苦しむきっかけとなる間違った安息日の間違った実践についての理解であります。
In the final confrontation, Jesus healed a man with a withered hand on the Sabbath.
そして最後の対立のポイントのタイミングでイエスは御言葉で安息日に苗った手の男を癒しました。
This showed that God's authority was behind Jesus' words.
このことによってイエスの言葉の背後に神様の権威が与えられているということが分かりました。
And so the Pharisees, they were afraid that the people would believe Jesus' teaching over theirs.
パリサイ人たちは人々が彼らの教えの間違いを理解しイエスの教えを信じるようになることを恐れたのです。
Instead of celebrating God's mercy and goodness, they decided that Jesus needed to die.
神様の憐れみと良きことを祝う代わりに彼らはイエス様を死に至らせることを決定しました。
So、Jesus withdrew with his disciples to the wilderness.
そしてイエスは再び弟子たちと共に荒野に退きました。
And this brings me to the first sign of revival.
そしてこの言葉は私たちに信仰覚醒の最初の印を示してくれます。
Revivals begin when God leads his people to a place of repentance.
信仰覚醒は神様が人々を悔い改めの場所に導くときに起きるということであります。
Earlier, I talked about Dr. Martin Lloyd-Jones' example from Genesis chapter 26, verses 17 and 18.
今日の最初の部分でマーチン・ロイド・ジョーンズの例を挙げました。そしてそれは創世記の26章17節18節でした。
The whole incident started because Isaac was forced out of the land of Gerar by...The Philistine king Abimelech.
実はそのストーリーはペリシテ人の王であったアビメレクによってゲラルと呼ばれる土地からイサクが追い出されることになったところからがその出来事が始まったのです。
Isaac departed the city and he went to a nearby valley where his father had lived.
イサクはその町を離れ彼の父親が以前住み井戸を掘った谷に近い場所に行ったのです。
So to begin this revival, God had to move Isaac from a place where he was comfortable.
そう、それが信仰覚醒の始まりでした。神はイサクがいた住み心地の良い場所からその町を離れるようにイサクを導いたのです。
He had to get back to the foundation of his faith, so God took him to a place where he would encounter the work of his father.
イサクはその信仰の源に戻り、神様は彼を彼の父親が働いた場所に導いたのです。
Likewise, every time the kingdom advanced, Jesus was brought back to the wilderness.
同様に王国が前進するたびにイエスは荒野に立ち戻られたのです。
To a place where he could be alone with God.
それは神様とだけの場所に立ち戻るということであります。
And where he could be reminded of the separation that sin causes in people's lives.
そして人々の生活の中で神様から離れるという罪の本質について考えることができたのです。
So here we are. The world has been forced to slow down.
今の現状の私たちを見てみましょう。私たちは今、スローダウンすることが余儀なくされています。
We're not in our businesses. We're not able to see our friends. We're not even able to go to church.
私たちは仕事に打ち込むことができません。友達に会うこともできません。また、教会にさえ行くことができない状態です。
For Christians, religion has been forced out of the church and into the home.
キリスト者にとって宗教行為は教会から締め出され、そして家庭の中に入ってきています。
If you read the book of Acts, you'll see that the early church always met in people's homes.
もし皆さんが使徒の働きを読まれていらっしゃれば、初期の教会がいつも家庭で行われていることが分かると思います。
And that worshiping God in the home was a part of daily life.
自宅で神様を礼拝するということが日常生活になっていたことが分かると思います。
But somehow through the years, the church stopped doing this.
しかし時がつれて、教会はその家そのものでやることをやめました。
But right now,Pretty much every Christian in the world has been brought to a place where if they want to worship God, they have to worship God in their home.
そして今、すべてのキリスト者が彼らの家庭内で礼拝を行うことが余儀なくされていると思います。
When Christians hear the word now, it's not in a sterile environment, it's not in a church, it is in their home.
そして今、クリスチャンたちがその御言葉を聞くときに、それは教会という一種の無菌状態の環境ではなく、家庭であり、彼らが住んでいるその現実の場所になっているわけです。
Revivals begin when God leads His people to a place of repentance.
信仰覚醒は神様がその人々を悔い改める必要のある場所、その場所に導くときに起きます。
Next, in chapter 3, verses 7b through 10, we read, And a great crowd followed him from Galilee and Judea.
次にマルコの福音書の7章の B から10節を読みたいと思います。するとガリラヤから出てきた大勢の人々がついていった。
And Jerusalem and Idumea, and from beyond the Jordan, and from the around Tyre and Sidon. When the great crowd heard all that he was doing, they came to him.
エルサレムからイドマヤからイルダン川の川向こうやツロ、シドンのあたりから大勢の人々がイエスの言っておられることを聞いて身元にやってきた。
And he told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him.
イエスは大勢の人なので押し寄せてこないよう自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。
For he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him.
それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。
When Jesus left, a great crowdFollowed him.
イエスが離れようとしたとき、たくさんの群衆が彼を追いかけたのです。
This crowd, wasn't just made up of people who saw and witnessed Jesus' miracles.
群衆が駆けつけたのはただ単にイエスの奇跡を見た人たちだけではありませんでした。
It was also made up, of people who had just heard of those miracles.
その人たち以外にそれらのことを聞きつけた人たちも含まれていました。
And this crowd didn't just come from around Capernaum.Or Galilee.
そしてこの群衆はカペナウムやガリラヤ周辺の人たちだけではなかったのです。
Many people came from far away, even other countries.
そして多くは遠方の国々からはるばるやってきた人たちでした。
And they came because they were desperate, because they needed help.
その多くの人たちは絶望的な状況になっていた人たちでした。彼らは助けを必要としていたのです。
These people were desperate and helpless.
彼らは本当に絶望的で助けがない状況でした。
They were so desperate and helpless that they were willing to travel to another country.
そして彼らはその絶望から来る必死の助けを求めるために遠方の国々からわざわざ駆けつけたのです。
They were willing to travel with sick kids, friends, and parents.
そして病気の子供たちや友達や両親を一緒に連れてきたのです。
They were willing to travel long distances.Trying to control and fighting with their demon-possessed friends and family.
彼らは喜んで遠方から悪魔に取り付けた人々を正気に戻すためにやってきました。
Because they heard that there was a man who could maybe help.
なぜならそのことについて手助けを実際にしてくれることができる人がいると聞いてきたからです。
You see, up to this point, no one had been able to help.
その時点までは彼らは救う手立ては全く周りになかったのです。
The Jews that lived in the area, they couldn't be helped by the rabbis in the synagogue.
その地方のユダヤ人にとって街道におけるラビは全く無力でした。
The people of Tyre, and Sidon and the other countries, they couldn't be helped by their gods or their government.
ツロやシドンや他の国からの人々も彼らの神々に頼ろうとしましたけれども彼らを救うことができませんでした。
The doctors in the land were good. They could treat men who had been wounded in battle. They could train men to become Olympians.
戦争で傷ついた人たちを癒すことができたり、オリンピアンの選手たちに対してトレーニングを教えたりすることができる、その土地の医者たちも彼らを救うことができなかったのです。
But they couldn't help these sick people.
彼らは全く無力でした。
Rome, the most powerful nation that ever existed, didn't have a politician or a soldier who could set free a demon-possessed person.
ローマ帝国という最も強大な国の政治家や兵士であっても、悪魔に取り憑かれた人や重い病気にかかった人たちを癒すことは全くできなかったのです。
And this wasn't a small number of people. This was a large, this was a huge group.
そしてそれはその数は少なくありませんでした。大勢の人たちでした。そしてたくさんの人たちがそのイエスのところに押しかけてきたのです。
There were so many people that they almost crushed Jesus.
彼らは彼らのところでの問題を持ち込み、イエスを押しつぶそうとしていました。
They almost crushed Jesus with their problems.
それはまさに彼らの持ち込む問題でイエスを押しつぶそうとしたのです。
And isn't that the way that we feel about the world's problems today?
今世界の問題を見ると同じような状況を覚えるのではないでしょうか。
I mean, we have this coronavirus epidemic going on right now, but that's just one of the problems.
ここで申し上げたいことは今起きているコロナウイルスの疫病のことだけではありません。これはむしろただ一つの問題に過ぎないと思っています。
There are sick people, starving people, wars, injustice, abuse going on.
たくさんの人々がそれ以外の病気でも苦しみ、そして飢えに苦しみ、戦争に苦しみ、不正に苦しみ、そして虐待に苦しんでいるのです。
There are so many problems in the world right now that it can be overwhelming.
押しつぶされそうなぐらいたくさんの問題があります。
And what do you do when you're overwhelmed with problems?
たくさんの課題に押しつぶされそうになったときあなたはどうされるでしょうか。
Verse 9 says that Jesus told his disciples.To have a boat ready for him because of the crowd, lest they crush him.
9節でイエスは次のように言っています。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。
So a boat, like, why did Jesus want his disciples to have a boat ready?
小舟、なぜイエスは弟子たちに小舟を用意するように言われたのでしょうか。
It's so he could push off from the shore. It's so he could separate himself from these people.
それは彼が岸から離れることができるようになるためです。そしてそこで彼自身を人々から遠ざけることができるようにするためでした。
Verse 10 says, For he had healed many, so that all who had diseases pressed around him to touch him.
10節では次のように言っています。それは多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆、イエスに触ろうとして身元に押しかけてきたからである。
You see, Jesus wasn't against healing the people.But he knew that healing wasn't the primary thing that they needed.
イエスは人々を癒すこと自身を避けたわけではなかったです。しかし、一方で癒しは彼らが必要とする一番重要なものでないことも知っていました。
The people had come to Jesus for their own selfish reasons, but what the people needed more than anything else was the word, the gospel.
人々はイエス様のところにそれぞれ自分勝手な理由で来たのですが、しかし、一番彼らにとって大事なものは福音だったのです。
The people they wanted their problems fixed. Some of them wanted to see a show, but that's not what they really needed.
彼らは自分たちの問題を解決することが最優先だったり、彼らはそこで起きることをただ物見で見たかったのです。しかし、それは彼らにとって本当に必要なものではなかったのです。
The people needed the word of God, and that meant.At some point, Jesus had to stop the miracles so that the people could simply hear God's word.
彼らには神の御言葉が必要だったのです。 そしてそのためにイエス様はある時奇跡を行うことをやめ、人々がその御言葉を聞くことができる状況にすることが必要だと考えました。
Listen to me. Jesus didn't heal everyone. He had to leave some of the people in their condition because God's word took priority.
皆さんよく聞いてください。彼は全ての人を癒しませんでした。彼はその状況において何人、幾人かの人々からその離れなければなりませんでした。なぜなら福音を伝えることが最優先であったからです。
The ministry of healing had become a barrier to the people receiving the gospel that brings everlasting life.
福音は命を与えます。そして癒されようとする人々は時に永遠の命を受ける人たちにとって障害となってしまうことがあるのです。
And this brings me to the second sign of revival.
そしてそのことが信仰覚醒の二つ目の印となります。
Revivals begin when God leads his people.To the word.
信仰覚醒は神様がその人々を御言葉に導くときに始まります。
In our earlier example of Isaac, the wells that provide this life-giving water had become filled with dirt and garbage by the Philistines.
イサクの例において、命を与える水を供給する井戸はペリシテ人によって埃まみれになって塞がってしまっていました。
The people knew what they needed. They knew where to get it.But they couldn't get it because it was full. This well was full of junk.
人々は彼らが必要とするものを知っていました。彼らはどこでそれを得るかを知っていました。しかし、彼らはその井戸がゴミでいっぱいになっていることをとすることで本来の水を得ることができなくなってしまったのです。
And in a lot of ways, isn't this a perfect description of a lot of churches nowadays?
そしてそれは今たくさんの教会について同じようなことが言えるのではないでしょうか。
Our churches are so clogged with programs, events, that the word, the gospel, that brings life gets placed on the back burner.
今日、教会はたくさんのプログラムやイベントで満載ですけれども、命をもたらす言葉や福音は実は一番奥のバーナーの上に置かれてしまっているのではないでしょうか。
There are churches that serve as schools, food pantries, VBS camps, more than they serve as houses of worship.
たくさんの教会が礼拝する家としての活動より、学校、食料庫や VBS キャンプとしての活動が盛んになってしまっているのではないでしょうか。
And I'm not saying these things are bad, because Jesus, he healed many.
これらの活動が悪いと言っているわけではありません。なぜならイエス様もたくさんの人を癒しました。
But they cannot push the primacy of the gospel message to the side.
しかしそれらの活動は福音の優位性を示すことは決してできません。
Isaac unclogged the wells. Jesus pushed off from the shore. And now our church and our generation right now is in a position where we cannot do programs.
イエスは井戸から詰まイサクは井戸から詰まっているものを取り出しました。そしてイエスは御言葉を述べるために小舟に退かれました。そして私たちは今教会はプログラムを行う状況ではないと思います。
Right now, like this, the church has only one thing to give, the word of God.
教会は今一つのことしかできません。御言葉を伝えること以外にできないのです。
And right nowThis plain and simple word of God is going out more through social media to people into their homes, probably more than any other time in history.
今、簡潔で分かりやすい御言葉がソーシャルメディアによって歴史上どの時代よりも語られているのではないでしょうか。
Revivals begin when God leads his people to the word.
信仰覚醒はその御言葉を人々に導くときに始まる。
Our final section of scripture says, starting in verse 11, And whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, You are the Son of God.
今日の最後の聖書の箇所は次のように言っています。また、汚れた霊どもがイエスを見ると、身元にひれ伏し、あなたこそ神の子ですと叫ぶのであった。
And he strictly ordered them not to make him known.
イエスはご自分のことを知らせないようにと厳しく彼らを戒められた。
Among the people in the crowd were demoniacs. That's people who were possessed by demons.
群衆の中には悪魔に取り憑かれた人たちがたくさんいました。
And when these demons saw Jesus, they fell down and they cried out, You are the Son of God.
そしてこれらの悪魔がイエスを見たとき、彼らはひざまずき、あなたは神の子ですと叫びました。
And you may remember from one of our earlier sermons that demons proclaim Jesus' identity for three reasons.
もし前の説教を思い出していただけるなら、悪魔は三つの理由でイエスの正体を明らかにしたということを思い出していただけるかもしれません。
First, it is an acknowledgement of who Jesus was. They fell down before him because of who Jesus is.
第一に彼らはイエスが誰であるかを実際に知っていたので、そしてその結果ひざまずいたのです。
He is the Son of God, and evil cannot stand before him.
神の子であり、悪魔はその彼の前に立つことは当然できないのです。
But the second reason they said Jesus' name is because they wanted to try to get control over him.
二番目の理由は彼らはイエスの名前を明らかにすることによってイエスを操ろうとしたのです。
There is an ancient belief that is still practiced today in witchcraft that basically says that you can control someone if you know their real name, their secret name.
今日でも魔術で実践されている古代の信仰によると個人の名前や秘密の名前をあえて暴き出すことによって誰かを操ろうとすることができると信じられています。
If you named something, you owned it, you had power over it.
もしあなたが自分が所有する何かに名前をつけたならあなたはそれに対して支配力を持つということができるという考えです。
An example of this is Adam naming the animals in Genesis.
アダムは創世記で全ての生き物に名前をつけたということを覚えてらっしゃるかと思います。
But Jesus didn't have time for their games, so he silenced them and he ordered them not to make him known.
イエスはそれらに時間を費やすことをしませんでした。彼らを黙らせ、自分自身が明かされることを許されませんでした。
And the third reason, this was a temptation.
そして三つ目の点は誘惑であります。
Leave us alone, and we'll tell people that you're the Son of God. We'll be your witnesses.
そして私たちがあなたのことを神の子ということで、私たちが証言してあげようということです。
So Jesus silenced them because he didn't want the people believing in him because of a demon's testimony.
しかし、イエス様は彼らを黙らせた最後の理由として、悪魔の証によって人々がイエスのことを信じるということを良しとされなかったのです。
Jesus wanted the people to find out on their own, through the power of the Holy Spirit, that he is the Son of God.
イエスは人々に聖霊を通してイエスが神の子であるということを悟ることを望まれたのです。
So he confronted the evil, he silenced it, he ended this conflict so the people's minds could be renewed.
そのようにして彼は悪魔と対峙し黙らせました。そして人々の心がそれによって刷新されました。そして彼らはイエス様が誰であるかを自分自身で知ることができたのです。
So they could have time to find out who Jesus is for themselves.
このことが信仰覚醒の3つ目の印です。
And this brings me to the third sign of revival.
これが3つ目の印です。
Revivals begin when God leads his people into conflict.
信仰覚醒は神が人々を試練に導くときに起きる。
When God moves us to a place of repentance, when the word is being preached, we will experience conflict.
神が私たちを悔い改めの場所に導かれるとき、そして言葉が述べ伝えられるとき、私たちは試練を経験します。
During the beginning of this revival, Jesus had to confront and silence demons.
イエス様が信仰覚醒に立ち向かったとき、悪魔と対峙し黙らせました。
He had to continually experience conflict to move one step closer to the cross.
イエス様はその試練を行くたびか会うたびに一歩一歩前に進み、そして十字架に進まれました。
In the sermons that I mentioned earlier by Dr. Martin Lloyd-Jones in Genesis chapter 26 verses 17 and 18, he is mainly focusing on Isaac unclogging the wells.
マーチン・ロイド・ジョーンズ博士によって私が先ほど述べた信仰覚醒の説教の中で、彼は創世記26章17節18節でイエスが井戸を修復したことに非常に注目されています。
But if you read all of chapter 26, you'll find out that every time Isaac unclogged a well, conflict followed.
しかしそのあなたがその全体の26章を読まれるなら、イサクがその井戸を修復するたびに試練が伴っていることがわかると思います。
Isaac would redig one of these wells and the herdsmen from Gerar would come and quarrel over it, claiming it was theirs.
イサクは井戸を掘った時にゲラル人の牧夫がやってきて、それは彼らのものだと主張されます。
So Isaac would move on. He would find another one of his father's wells. He would unclog it, and then he would face another conflict.
そしてイエスはそれでも諦めずに別の井戸を掘り続けると、それでもそこでその井戸を掘り続けたわけです。
And this happened until Isaac reached Beersheba. And at Beersheba, Isaac came face to face with God.
それが続くと最後に彼はベールシバというところまで達し、そこでイエスは神と対面することになるのです。
God used this pattern to move Isaac closer and closer to him.
神はこのパターン法則を使い、イサクを神ご自身に徐々に近づけていったのです。
Each time Isaac was pushed a little further from that city that he had been comfortable in, each time that he found a well.That his father had dug and he unclogged it, he moved a little bit closer to God.
イサクは居心地の良いところから少し出ていくたびに、彼の父親の別の井戸を見つけ、そしてそれを修復していったのです。
And each time that he unclogged the well, there was another conflict, and again these conflicts moved him closer to God.
そしてその井戸を修復するたびに、新たな問題が引き起こされたのでした。しかし、これらの問題が逆に彼を神に近づけていったのです。
Friends, I'm sure that many of you are experiencing conflict right now because of the current situation.
皆さんの多くの方が現在に置かれた状況によって試練に直面されていると思います。
You're seeing sin in your life, problems in your family, issues that maybe you could ignore before.But you have to face them now because you're at home.
あなたの人生の中に罪があります。そしてあなたの家庭に問題があります。しかし今まで忙しくて見過ごしてきたんですけれども、今実はその問題に直面しなければならない必要があると思います。
Can I suggest to you that these conflicts that you are experiencing are birth pains of renewal and spiritual revival in your life?
私はこれらの試練は信仰覚醒や霊的な刷新のための生みの苦しみだというふうに申し上げたいと思います。
Church, take your conflicts before Jesus. Take them before the Word of God and let the authority of Jesus silence them.
そして教会はイエスの前にあなたの問題を差し出します。それらの問題を神の御言葉の前に差し出します。そしてイエス様の権威によってそれらを解決するのです。
Let Jesus bring you one step closer to God.
イエスはあなたを神に一歩一歩近づけてくれます。
Imagine the revival that the world can experience if Christians submit and bring their conflicts to Jesus and move closer to God in this hour.
今この時にクリスチャンが困難や試練を神の前に差し出す時に一人一人が差し出したときに起こる世界が経験する信仰覚醒についてぜひ想像してみてください。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なる神様、今日は、マルコ書3章、それから創世記26章から、神様に近づく方法、そしてそのパターン、そして、リバイバルと呼ばれる信仰覚醒の引き金について勉強することができました。どうかこの我々試練の中でこの言葉を御言葉を思い出し、あなた様に一歩一歩近づくこの術を与えてください。そしてその力を与えてください。そして何よりも私たち一人一人があなた様からくださった愛を持って、そして私たちの周りの人に引き続き与え続けることができますようにお導きください。この時この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。